皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
DCP の ML です。
はい、今日原さんバックグラウンドは、はい、
もうシンプルにあのアビーロード1曲目カムトギャザーですね。
おお、
カムトギャザーはい、という11月22の僕らのイベントに皆さんカムトギャザーという
確かにみんな集まりましょうと。
そう
初イベントですからね。
そうですね、初イベントで、あの、まあ、ちょうど先週からですかね、応募始めたと思うんですけど、なんか思った以上にちょっと人が来てて、あのちょっとどうしようかっていう社内でも起きてるっていうところですよね。
会場をねちょっと広いとこ確保できるといいけど、うん、
そうですね、
特に何もね決めてないから、うん、もうあのものすごいカジュアルな
期待しないでっていう
もうただ来てビールだけ飲んでくださいぐらい、ね、
まあ、みんなで
出たり入ったり、
そうですね、カジュアルになんかあの話すっていう感じなので、
そうですね、
なんか特に、はい、あの我々もなんか20人なんかすごい限定して厳選してやってるわけではなくて、あの単純に箱が多分20人ぐらいしか入らないからっていうところだけ
っていう想定だったっていう、はい、うん、まあそこもまたちょっといろいろ考えながらやりましょうか。
そうだね、もうちょっと大きいとこ確保できれば少しいけるかもしれないけど、
うん、そうですね、でまあなんか特になんか応募する条件とかは全くないと思うので、あの、はい、誰でも、はい、あのリスナーであれば、はい、あのぜひ応募してくださいっていうところで、はい、まあ、引き続きあの多分10月末ぐらいまで、
そう、ね、
あの一応応募フォームはオープンに しておくので、あの、はい、興味ある方はぜひ応募してくださいと、
はい、
はい、じゃあ、今日の、トピックに、関しては、まあ、ちょっと一つに深掘るかもしれないですし、あの複数いくかもしれないですけど、まずは、確かカルタ、まああのカルタのデータ、で、VC ファンドの、マネフィーですね、まあ、管理報酬の、データが、出てきたんですけど、うん、まあ、いわゆるそのファンドによってどれくらいの管理報酬が普通なんだと、でまあよく VC 業界ですと、2%、まあ、2% の管理報酬 20% のキャリーっていうのが、まあ、スタンダードだとは思うんですけど、まあ、なんかファンド規模によってそこって変わるのかと、いうのが、まあ、このカルタデータの、ね、ところで、まあ、ちょっと YouTube 見てる方は一応、画面上には出すんですけど、まあ、データとして出てたのがまあ、基本的に 2% か 2.5% が、うん、一般的ですと、で、ただそのよりファンド規模が小さくなると、まあ、特に100ミリオン以下のファンドの場合ですと基本的に 2% がデフォルトになって、
はい、
100ミリオン以上の場合ですと、どちらかというと 2.5% が、うん、普通になるっていうデータですね。
なんか、まあまあ、そもそも多分マネジメントフィーっていうものの説明というか、うん、僕ら VC のビジネスモデルの説明で言うと、そうですね、多分まあ CVC とかはちょっと除いて一般的な VC は、マネジメントフィーっていうのを 2% だったりとか 2.5% をいただきながら、それを運用の手数料としてファンドサイズに応じていただいて、でそれに加えてパフォーマンスベースで、リターンを上げた分の、まあ、20% なのか 25% っていうのをキャリーっていうふうにいただくと、この2つの構成になってて、よく2の20っていう風な表現を昔はよく聞いたけど、うん、この表を見るともう 2.5 なんだなみたいな
2.5 の20とかなんですかね、
そんなまあ感じですよね、
うん、
はい、で結構でも意外だったのは、意外、まあ、よく考えたら意外じゃないんだけど、小さい方が小さいファンドの方が 2% で少なくて、大きくなると逆に高くなる。
結構これあれだよね、不思議というか普通逆じゃない、うん、そのバイアウトとかだと、ね、バイアウトとかヘッジファンドの世界ってやっぱファンドの規模の方がスケールしやすいから、
そうなんだよ、ね、
規模大きくなると、まあ、それ回す人数って比例して大きくならないから、
そうなんだよね、
普通下げてよっていうプレッシャーが LP から働いて下げていくけど、それが逆のデータが出てきたっていうのはすごい、
そう、ちょっと最初びっくりした
、うん、なんかなんでだろうみたいな、
ね、結局マネジメントフィーって僕らの給料だとか、うん、もろもろの、
オフィス賃料とかね、
そうそうそうそう、うん、だからフィックスドのコストなんですよ、うん、本当は。だからそのファンドが300の時と500の時で と、まあ、250と500で2倍かかるかって言ったら必ずしもそんなことないから、うんうん、今エメル君が言ったみたいに一般的なファンド、別に、例えば投資信託みたいなやつでもいいですけど、投資信託ってサイズが大きければ大きい方が安くなるんですよね、
うんうん、
手数料が。なんだけどそれが逆転してるっていうのが面白いなと思う。
そうね、これってこれなんか ETF とかのでかいのとかだと、もう本当に 0.1 とか 0.07 とかとかだよね。
バンガードなんか、バンガードっていう、まあ、世界に代表する、うん、運用会社の手数料とか異常に安いし、なんで異常に安いかって言ったら誰よりも大きいからっていう、
うん、もう 0.0 何とかの世界だね多分。
そうです。
まあでももう数何千億って管理してると、本当に 1% そこから取ったらもうえぐいことになりますからね。
そうなんですよ、うん、でしかもあのマネジメントフィーってファンド、例えば僕ら10年の期間が、まあ、プラス2年、12年でさらにまあいろんな人を延長したりとかしますけど、それが並行して走るので、
うん、
あのずっと要はもらってるんですよね今、うん、走ってるやつは8年目のファンドも、
そうですよね、
2年目のファンドも5年目のファンドもいただくので、結構な規模に今のVC 業界になってるんじゃないかな。
そうですね、複数のファンドが重なると、まあ、その分管理報酬も重なるっていうところですね、
は
い、
うん、そう、うん、まああとはただそうは言ってももう一個ファンドの、まあこれ各ファンドによって違うんだろうけど、5年間の組入れ期間とそれ以降でファンドの手数料って下がっていくので、
うんうん、
だからスタートが 2.5 でも2.25 になって 2.0 になってみたいな風に下がっていくのが多分一般的だと思うんですけど。
そうですね。
そうだね。なんか結構、まあ、5年っていう切るパターンと、あとはその次のファンドが立ち上がったらとか、
うん、
あの投資期間が、まあ、投資期間がどういう風にディファインするかっていうのあるけど、終わったらあのフィーを半分にするとか 1% にするとかっていうのが多いですよね、うん、でまあ一応理論というかその裏側のロジックとしては、そのソーシングをするところにやっぱ一番コストかかる、人を当てたりしなきゃいけなかったり、デューデリしなきゃいけなかったり、だからそこの投資期間に関しては 2% とか 2.5% いただくけど、まあそこから先のモニタリングみたいなところに関しては同じようにコストかからないし、そこは安くしますよと。でまあそれとそのタイミングでだいたい次のファンド立ち上がって、あのそっちからもマネフィー入ってるはずだから、あのそんなに必要ないよねっていう、そういうので後ろを下げていくパターンが多いですよね。
そうね、
だいたいあれですかね、さ、まあ、最初の3年から5年ぐらいがちょっと高めになる形が多いっていうところですかね、
うん、多いと思います。なんかまあもう期間で切っちゃって3年5年みたいなところで切るパターンと、うん、あとはその次のファンドが立ち上がったらっていうトリガー条件で、まあどっちか早い方とか、
はい、
そういうふうにすること多いですね。で次のファンド立ち上げるにあたって今のファンドの、まあ、これファンドによって全然違うと思うけど 50% をディプロイしたら次のファンド立ち上げられますよとか、うん、66% 使っあのディプロイしたらできるよとか、そういうふうになってるんで、うん、まあ、大体結果的にあの、ね、3から5年ぐらいのところに落ち着くんじゃないかなと。
だからここのカルタのデータの脚注みたいなところにも書いてあるけど、あのイニシャルインベスティゲーティングピリオドっていう、
うん、
投資先を探してる時のコストと、
うん、
それ以降のメンテナンスというかそのハーベスティングみたいなピリオドのコストは違うからっていうのは、うん、まあロジックとしてはどっちも一緒ですよね。5年なのか、うん、次のファンドが立ち上がるまでかっていうのは。
そうですね。で
これやっぱ面白いのはその VC としてじゃあマネフィーが高いと嬉しいのかっていうと、
うん、
まあこれイエス&ノーみたいなところがあって、
うん、
まあ、VC の考え方にもよる。そのマネジメントフィーが高いと、まあ、毎年安定的に入ってくる、うん、あのお金が上がるので手数料が、うん、その分人を雇えたりとか、
うん、
場合によってはそれが自分たちの給料を上げるのにつながったりだとかする一方で、これ結局なんか同じファンド100億だったり100億のファンドの中の、まあ、2% を仮に単純化して10年もらうと 20% がフィーとして使われちゃうん で、ね、投資に使えるのが残りの 80% しかありませんみたいな、
うんうん、
フィーもらいすぎると投資原資がなくなっちゃう
ですね。その分リターンを多めに出さないと、
そうそう、
回収ができなくなる。
80% の原資で100億のリターンを2倍3倍とかにしなきゃいけないみたいな話になるから、うん、ね、やっぱそこが原資が減っちゃうとそれはそれで自分たちの首を絞めるっていう、うん、
そうね。まああとはさっきのマネジメントフィーとキャリーのバランスを考えると、
うん、
まあ、例えば100億円のファンドで 2% いただきますっていうとすごい簡単な計算すると毎年2億円、
はい、
いただきますで10年でもちろん後半減っていくけど、じゃあもうざっくり20億っていうふうに計算して、
うん、
でもそれって 20% のキャリー出てたとしたら、要は100億円のファンドを2倍にするとその2倍になっている リターンの100億円の分の 20% ってことで20億円なんで、
うん、
結局リターンに自信があるんだったらキャリーを取るはずなんですよね。
そうですね。
そうだからマネジメントフィーに意識が行きすぎるのって、うんうん、要はリターンに自信がないんですかみたいな、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、結局あるのはなんか安定してるけど、まあ安定してるんだけど、でもなんか本来の僕らのビジネスだったりとか、うん、ファンドマネージャーとしてリターンを上げてそこを追求するっていうマインドセットからずれちゃうんだろうなって気は正直する、うん、例えば 3% なんかもらったらなんか、うん、それでゴールですみたいな感じになるとしたら、うんまあ、ならないと思うけど、もちろんなんか変だなって思うし、
うん、だから VC としてはミニマム、まあ、とりあえずね、給料とか家賃とかいろいろかかるから、ミニマム必要なマネジメントフィーをいただいて、残りは全部投資原資に回して、リターン最大化を目指して、キャリー側をもらう。で、キャリーはそれこそキャピタルゲインタックスとかっていうメリットもあるし、同じ20億だったらそっち側からもらった方が、自分たちの手取りも大きくなるしっていう意味で、なんか、本来はそうっすよね。
そうね。だから、この図見てても、3パー以上もらってるところはアメリカだとほぼない。
そうですね、基本的に
2.5% っていうのはね、1つまた言えることだよね。
100億以上のファンドだと 1% しかないみたいな感じ。あ、じゃあ 3% ぐらいか、うん。
いや、そうね、だから500億を超えたら 0%、1社もない。
確かに。
で、250ミリオン以上から500ミリオンの間で 1%、2% か、みたいな。
うん、確かに。
うん、1%、2% っていうのは、その、マネフィのレベルじゃなくて 1% のファンドしか 3% 以上のマネジメントフィーをもらってないっていう意味で。
うんうん、そうですね。これってなんかやっぱりプラットフォーム化する VC が増えてるから、その 2.5% そのファンド規模が大きくなるとよりなんですかね、そのマネフィーを取ってるっていう傾向にもなんかあるんですかね。
まあ、多分僕これ2つの理由があるんじゃないかと思ってて、小さいファンドがマネジメントフィーが少なくて大きいファンドが大きいって本当に逆説的だなって思うんですけど、まず一つ目はやっぱり、小さいファンド、ここで書いてある10ミリオン以下のファンドって相当小さいです、
うん、
で正直言うと50ミリオン以下も相当小さいと思う、アメリカで。だからほとんどファーストタイムマネージャーみたいな感じだとすると、交渉力はまずないと思う、
うん、
その初めてファンドやります、よろしくお願いします、マネジメントフィー 2.5% ですっていう風には多分しづらくて 2% って、うん、でスタートしてるケースが多いんだろうなっていうのがあるのと、あとはおっしゃる通り大きくなると、まあ、交渉力もあるし、そのプラットフォーム化するよっていうので大きくしてるっていうのもあるから、
うん、
なんか必要っていうよりかはプラットフォーム化しなきゃいけないサイズだからみたいな、
うん、まあ そこでの別の戦い方、
そう、別の戦い方もしてるんだろうなって気がする
。その、まあ、マーケティングをよりしないといけなかったりとか、そういうところですかね。
うんうん、なんか、原研言う通り、そのネゴシエーション力の違いとか、プラットフォームチームっていうのもあると思うし、あと、まあ、多分だけど、他にあるとすると、その10ミリオン以下とか、10ミリオンのファンドで 2% って 200K じゃないですか。
はい。
で、アメリカで VC で 200K って結構そのフィー賄うの大変だと思うんですよね。これシリコンバレー住んで、まあ、仮に一人でやってたとしても、
うん、
で多分こういうファンドって大体フロントロードって言って、その10年分のマネジメントフィーを最初の3年とかでグッともらうみたいな、
うん、
そうすることで、まあ、鳴らすと10年間 2% とかにもらってることになってるけど、うん、最初に厚めにもらうっていう、でその間にそれが例えば3年だったら、4年目から次のファンドを立ち上げているので、うん、そっち側のフィーが入ってくるみたいな感じで、だからここが、まあ、2% とかにできる理由としては、そういうフロントロードをすることによって、
うん、
回してるっていう分もあるのかなっていうのが一個と、
うん、
あともしかしたらこのちっちゃいファンドとかをやってる人って、そんなにここでマネフィーでコストを賄おうと考えてなくて、
うん、
例えばもう、うん、もともとアントレプレナーとして成功してるとか、
そうですね、
だもうミニマムだけもらって、どっちかというとキャリーだけをしか見てないみたいな、あのエコノミクスのところは、っていう人たちも多いから、あんまりこだわる必要がないっていうのがあるかもしれないなっていう。
それこそなんか知り合いの、その多分、まあ、ローリングファンドやってる方なので、ちょっと多分10ミリ以下のファンドだと思うんですけど、彼女とかはマネフィーを全部マネフィーを取らず、に基本的にもう全部投資に回すっていう と判断してますし、まあ、やっぱり、うん、そう、まあ、アメリカですとそういう、まあ、すでに一回成功した企業家とか、うん、VC とかもいるので、まあまあ、ほぼエンジェルみたいな形でやってるっていう感覚ですね、
うん、そうですね。あとやっぱファンドでかくなると、まあ、あの一般論としてあのリターンは下がっていくみたいな、
うん、
多分そこは残念ながら逆相関の関係が結構あると思うから、
倍率的にっていうところですね。
倍率的にマルチプル、あのやっぱそうすると、まあ、さっきプラットフォームチームが必要だからフィーを大きくするのか、フィーを大きくする理由としてプラットフォームチームを作ってるのかみたいな、うん、あると思うんですけど、やっぱ500億1ビリオンのファンドみたいなのを、まあ、リターン返すのってめちゃくちゃ時間かかるし、
うん
うん、マルチプルもあの小さいファンドほど上げづらいみたいなところで、どうしてもフィーの方に走ってしまうっていうのは、
うん、
業界のネガティブなポイントとしてあるから、
うん、
だからこういうのもあるのかなっていう、大きいファンドの方がネゴシエーションパワーもあるかもしれないし、あとマルチプルからのキャリーでリターンを出すよりも、
うん、
マネフィーをコツコツ積み上げていく方が、うん、あの早く回収できるし、うん、あの安定的に収入得られるしっていう、
そうなんだよね、
側面も残念ながらあるのかな、う
ん、なんか本当にだからみんな分かってるけど、ファン、あのフィー上げたいこと。でもエムレ君が言うようにフィー上げたらリターン出しづらくなるし、自分の投資家としてのマインドセットがそういうリターンっていうよりかはファンドサイズの大きくする勝負なんだみたいになっちゃうし、でそれって要はファンドビジネスじゃなくて、てかファンドマネージャーではないっていうな、危険な、なんていうか禁断の果実みたいな印象はありますよね。
確かに、
うん、例えばなんか思考実験的に、じゃあフィー 4% もらえて、その代わりキャリーがすごい少ないのか、フィーはすごい少ないけどキャリーが 40% なのかって言ったら、どっちに飛びつくかって、本当は僕らは後者に飛びつかなきゃいけないですよね。
そうですね、
うん、だってリターン最大化しててそれで最高じゃんみたいな。
逆に LP 側はそれってどう見るんですか、そのトレードオフって、あのマネフィーをまあ少し上げてほしい、まあ、上げてもいいからあのキャリーをちょっと下げてくれって思うのか、それともそこら辺ってどう思うんですかね。
いや、それまさにグッドクエスチョンで、LP が誰なのかとか何を求めてるかにきっとよるんだろうなと思ってて、あのそこがもう純粋にリターンを求めている人たちであれば、まあ、キャリーの方に寄せて、うん、GP 側も、うん、でまあリターンが上がれば LP も GP もあのちゃんとそれが果実が得られるっていうのが、
うん、
インセンティブアナリされていいと思うんだけど、LP がじゃあそのシナジー見合いのストラテジック系のコーポレートとかだったりすると、はい、まあ、そもそもなんかそんなにファンドにものすごいリターンを求めてるわけではなく、うん、むしろそれよりも情報を出してほしいとか、なんかシナジー作ってほしいとか、でそのためには、まあ、3% だろうが 4% だろうがフィーを使ってでもそこの部分やってほしいっていう LP もいるかもしれず、だから後ろ側に LP が誰で何を求めてるかによって、もしかしたら最適なフィーストラクチャーとかも変わってくるかも、うんうん、アメリカってもうかなりね、そのインスティチューショナルなリターン重視の LP が多いから そっち側はメインだけど、日本はコーポレートが LP として多かったりするから、なんか必ずしもフィーを下げるよりもフィーをある程度取ってでも LP 向けサービスを充実させてほしいっていうニーズはあるかも、
うんうんうんね、なんかそこが正直日本とアメリカのかなり大きな違いの一つな気はしてて、うんうん、そのやっぱり僕らも日米どちらも機関投資家さんとかいろんな投資家さんいて、あの慣れてるアメリカの機関投資家は、ファンドを応援してる人のさっきインセンティブって言葉があったけど、インセンティブがある、アラインしている、
うんうん、
リターンを最大化することがあの合理的であるようなフィースキームとかキャリーのスキームにすることを求めてくる、
うん、
一方で、そのリターンどうでもいいよって人たちはもしかしたらこういうフィー、うん、キャリーなんかまあよりもフィー取ればみたいな人もいるかもしれないけど、
うんうん、
まあ、でもエコシステム全体としてやっぱりパフォーマンスが上がった方が、
ね、
リターンを上げた方がちゃんと取れるっていうインセンティブになってないと、うん、あのエコシステムとして良くないと思うんですよね、うんうん、なんか変な話、あのアントレプレナーだって会社を大きくするインセンティブってそのもちろんモチベーションとかアスピレーションありつつ、それよりもだって彼らは株持ってるわけだから頑張るわけで、でそれが僕らにとってのその株だったりとか、僕らにとってのストックオプションがキャリーであって、僕らにとってのサラリーはこのマネジメントフィーだから、あ、僕らにとってはそのスタートアップの人にとってのサラリーがこのマネフィーだから、なんかいや、うちはもうリターン 会社大きくしないけどめちゃくちゃサラリーもらうんですよってスタートアップいたら多分大きくなんないですよね。そうですよ
ね。なんかあの社長とかどっかのスタートアップでなんか10億しか調達してないのになんか年間1億のお給料ともらいますみたいなこと言われると VC 側としてはちょっと困りますよね。
そうで、あ、その代わりも僕あの株いらないんで、ね、ダイリューション8割 しますけど毎年1億もらいますよみたいな絶対投資しないですよ、
うん、これなんか社長とかファンダーもそうだしよく採用の時とかでもそのトータルコンペンセーションは同じなんだけど、うん、その内訳としてキャッシュとかボーナスと、うん、あとはストックオプションでなんかそれでなんかパターン A パターン B とかで、ね、まあ、A がキャッシュ側にすごく寄ってて、うん、B が SO 側に寄ってるみたいな、
うん、
でもちろんそれぞれの事情はありつつ、まあ、できれば B 側を選んでほしいっていう、ね、そのストックオプションを厚めの方に入ってきてくれた方があのインセンティブがすごいアラインされてる感じがするし、もう SO いりませんとか言われた瞬間にえ大丈夫かなみたいな、
会社信じてないかもしれないっていうところに、
ね、そういうことなんです。そうなのだから結局キャリーじゃなくてフィーの方に意識がいくっていうのは自分たちのファンドを信用してないというか、
うん、
リターンを出せないかもね、うん、みたいな、うん、っていうふうにどっかで思ってないとなんないし、自信があるんだったらいやいやもう全然フィーよりもキャリーくださいよみたいな、
まあ、もちろんその人の事情とかもちろんあるもの、ただやっぱりそのある程度の規模感に行くとあの、うん、あのまあ、管理報酬が、まあ、例えば 2% とか 2% 切ったとしてもある程度の額は入ってくるので、あの、まあ、まだその例えば5億のファンドとか3億のファンドであれば、まあ、その 1% と 2% ってだいぶ変わってきたりはすると思うので、
もちろんもちろん
なんで、まあ、そのサイズ感によって違うと思うんですけど、
そうね、まあ、2%、2.5% の間っていうか、どちらかだったら別に正直すごく一般的で、うん、なので、なんかまあ問題ないなって気はしますけどね。
うんうん、あと、なんかちょっとね、マネフィーに絡めたさらにマニアックな話すると、リサイクルっていう可能あるじゃん、リサイクル条項、はい、多分ファンドによっていろいろあると思うけど、そのフィーとして、例えば、出ていった分を、ん？なんていうんだ、投資してリターンが戻ってきたときに、はい、それを一定範囲内であれば再投資できるみたいな、
うんうん、
でその一定範囲ってのがマネフィーとして、使った分みたいな感じで規定されているのが結構あって、そのファンドの例えば 20% をマネジメントフィーとして使いますみたいな感じになっていれば、うん、リターンとして戻ってきた分でその 20% に満つるまでは、もう一回再投資できるみたいな、うんうん、LP から見ると、100億そのファンドにLP 出資してた時に100億分全部投資してくれるっていう、
うん、
いう条項もあったりとかするじゃないですか、
うん、
だからこれがちゃんとワークすれば、まあ、ある程度そのフィーをもらってたとしてもリサイクルをすることでちゃんとそれを投資原資に回せるっていうのは、うん、
まあ、特にそのリサイクルが起きるタイミングってその例えばまあ1.1 倍しか回収しできなかった時とか、まあ 1.何倍しか回収できなかった時とかに、まあそのまあその原資分プラスちょっと、を再投資するっていう、まあいわゆるそのリターンってなんかあの回収するほど、大きくなかったので、まあそれを再投資に、もう一回回しますっていうところですよね。
うん、
うん、そうですね、
うん、
まあでもマネフィはね本当に奥深いっすよ。こう話したらなんかやっぱ考えてみるとなんかそれぞれのファンドの哲学なのかファンドマネージャーとしての、
うん、
あの哲学美学が問われる一つだと思う。
そうだね。
しエコシステム的にこれがなんか変なスキームになるともうあのよくはならないと
思う。確かに。
多分だってリターン出なくなる、うん、単純にフィー高いと、うん、そうすると次の LP からしてみたときに日本の VC ってリターン微妙ですねみたいになったりとかするから、
うん、
どんどんそういう悪循環が始まって、うん、
そうだよね、
うん、
これだからさらにもっとマニアックにいくとそのあのマネジメントカンパニーが上場していくケースとかってバイオとかでよくあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、最近 VC でもちょっと出てきてるかもしれないけど、
うん、
なんかそういう結局じゃあそれって何なのその会社の箱ってっていうと、そこの売り上げっていうのはそのマネジメントフィーがほとんどで、
うんう
んまあ、マネジメントフィーが安定的に入ってくるこの箱で、まあコストが給料とかっていう、うん、でもなんか毎年必ずあの余るからそこがプロフィットとしてこう、はい、あのずっとつながって続いていくみたいな、でこの箱自体が上場していくみたいなケースが結構あったりとかして、 そうするとさらになんかインセンティブに的に危険だなって方向に行き、
うん、
上場株の株主からすると、いやマネジメントフィーもっと上げてもっと安定的に利益を作ってほしいみたいな感じになる。
そうそうそう。
でも LP からするとそんなことされると、ね、マルチプルすごい下がっちゃうじゃんみたいな。
確かに。
そのコンプレクシティもありますよね。
まあ、AUM ビジネスになってしまうっていうところですよね。
そうなんだよ。
そうね。
その AUM ビジネスっていうフィーを最大化する、ファンドサイズを最大化するゲームを始めると、うんうん、もうエメル君がさっき言った通り、リターンは逆相関するっていうのはもう明確に出てるので、うんうん、良くないんですよ、うんうん、単純に。だからそれを従うようなそのフィースキームだったりとか、そういう会社のセットアップ、例えば上場してしまったみたいなことだけは防がないと、うんうん、もうそうせざるを得なくなるから、なんか自分で自分の首を絞めるに加えて、かつエコシステムにとってもネガティブなことをしてるっていうのはあるんだろうなって気がする、うん、
ちなみにまあ今回このカルタ の図は、まあ、一般的、まあ、多分1000、2000社弱のファンドを見てたと思うんですけど、うん、トップティアのところでいきますと、基本的にマネフィって平均以上高いんですか？なんかキャリーはある程度高く取るっていう話は聞いたりするんですけど、うん、管理報酬もそうなんですか？
まあ、そんなにそこでいろいろやる人たちは多くない気はする、うんうん、日本で、まあ、僕も全然知らないですけど、全社どんぐらいになってるかっていうのは、そこは普通にここに書いてある通り 2.5 とかで一般的な水準でやる人が多いでしょうし、うんうん、あとはそこの機関投資家さんが、逆に言うとこのフィーっていうものがインセンティブをアラインさせるための一つのトリガー、なんかパラメーターだって分かってるので、うんうん、フィーは減らすようにとか、うん、フィーはこれぐらいですうちはっていうふうに言うところは結構あったりとかするにしますよね。だから US の例えば大学エンダーメントとかは、例えば 3% のフィーですっていうところが来たら、多分もう、ああうちもどんなファンドでもダメですっていうところも結構あるし、
うん、
確かに、
うん、だからフィーの条件を LP 側が決めてる、うん、決めてるっていうか、そこで変になんかその AUM ビジネスにしないようにしてくれてるっていうの
は、そこは多分それこそここ、まあ、2、3年で結構変わってきましたよね。そのより、まあ、2、3年前ですと VC ファンドは調達しやすかった環境の中だと、多分 VC 側がよりレバレッジをその交渉の中でできたものの、今回、まあ、今現在だと LP 側が多分より交渉力を持っているので、まあ、逆にフィーを下げてくださいとかっていう交渉を LP 側がするっていうケースは聞きますね。
まあでも、うん、基本的にみんな同じ、基本的にはみんな同じ条件でやるので、うん、まあそのどっかが強いところが入ってっていうよりも、もうこれがプラクティスだから、なんかそんなに、うん、どこどこが LP さんが交渉力強いからここが下がるっていうよりかは、もうそういうふうにここを下げるのが一般、もうなんか本当にスタートアップのさっきのアナロジーに戻ると、大体ファウンダー、毎回あるじゃないですか、そのシリーズ A、シリーズ B ってそれぐらい、大体 20% ぐらいとか 15% ぐらいの株の放出だよねっていうのも、マネフィも別に正解、不正解とか、これ別に、違法じゃないし、うん、3% とか 4% とか、うん、
それで成功するファンドもいるのはいると思う、
あるかもしれない、うん、あるかもしれない、そもそも法に触れてるわけじゃないけど、はい、例えば僕らがシリーズ A で 70% 株放出してたら、うん、えって思うじゃないですか、はい、とか 40% でもえ何これみたいに思うかもしれないけど、要はこれぐらいが最適だよねっていう、その、うん、なんていうかコモンセンスとしてなってる、
うん、
っていうことなんじゃないかな、
うん、そうね。 あとなんか言っておきたいのは、これ LP から見ても下げればいいってもんでもないと思ってて、ねね、やっぱりそのファンドの競争優位性とか、うん、ちゃんとその運営をしていく上で必要なフィーは、あるべきだと思って、
ね、あるべきだと思う、う
ん、なんかついこの前かな、なんかアメリカのグレイクロフとかなんかが、まあ、これファンドレーズ額が足りなかったって話かもしれないけど、
うんうん、
結果的にファンドレーズ額が足りない、そのマネジメントフィーの絶対額が多分もう必要な基準に達してなかったから 40% 人をカットしますみたいな、
うん、
そうするとそのファンド自体がそのちゃんといいリターンを出すのに必要なリソースがないかもしれない、なくなっちゃったかもしれないし、セコイアでさえ、まあ、何が理由か分かんないけど、プラットフォームチーム、バリューアップチームを結構人をレイオフするみたいなことをやっていて、うんうん、でまあそれをしてしまうと、じゃあその投資先の採用を手伝ってたとか、そういうケーパビリティが失われるっていうのもあるんで、うんうんうん、 まあ、まあ必要なマネフィー水準はどっかにあるはずで、
そうだと思う。
減らせばいいってわけでもない。
ではないない。
うん、
結局。
でもなんかこの表見てると 2% か 2.5% なんです。
まあ、まあ、確かに、ね、そういうことですよね。
それがいい、ね、そこであんまり変なことしない。なんかその 1% でっていうのも変だし。
うん、まあなんか、
うん、まさになんか基準がそこだから、あのファンドレースするときも 2から 2.5 だったらそんなにそもそも質問にもならないし、ね、なんか議論にもならないけど、うん、じゃこれが 3% ってなると、なんでそんなトーンのって話だし、
そうそうそうそう、
1% とかになると本当にそれで回せるの、ね、みたいな話だし、
そうそうそう、
うん、2から 2.5 だったらあんまり議論にならないですよね。
なんない。
あとは、うん、面白いのは2と 2.5 の間がほぼないっていうところですね。なんか 2.2 にするとか、ね、2.3 とかにするっていうのがないっていう、もう本当に2か 2.5 っていう、
そんなこと考えてる暇あったら、
ね、
もういい会社探せよ。
なんでその 0.3% をわざわざ入れるんだっていう話ですよね。
そうそう、
だったらもう 2% にしてもそれで終わりにしようよっていうところですね、
うん、そう思う。
はい、まあちょっとマネフィーだけで30分いきましたけど、は
い、全然どんどんマニアックになる ねこのポッドキャスト
に。いやマネフィーだけでまだあと5なんか2倍は話せる、ね、
いろいろあの多分内部情報のものがいろいろあると思うので、
いやこれ奥深いね、うん、マネフィーてか全部奥深いね、一個一個のトピックが、
うん、
まあいろいろちゃんと考えられてやってますよね。
そうなんですよ、
設計は。
いやよくできてるよね、うん、
よくできてるし、よくでき何十年もパワーロー今日本でも流行り始めてるじゃないですか、
うんうん、
やっぱ何十年もみんなが考えて失敗していろんなことがあった結果この数字になってるってものが多いんですよ。
いろいろテストしてたんですよね、うん、なんか何パーがいいかとか、
キャリーっていうものをもらうべきだよっていうのもそうだし、
うんうん、
でももらいすぎるのもダメだよっていうのもそうだし、うね、なんかもう全てが一致してなんかよくできてる本当に、うん、
リスクリターンのちゃんと考え方がありますからね、
うん、なんか時々こういうなんか VC タームの会をやってもいいかもね。その今回マネフィーだったけど、じゃあ今度はキャリーの水準とか、
プロラタについて
プロラタ
めちゃくちゃ話す
とか、キーマンクローズとか
いいね、
ハードルレートとか
確かにそういうのいいかもしれないですね。
リキデーションプレファレンスみたいな、
ね、あ、うん、あもう
なんか最初このポッドキャストのなんか題名の時にリキデーションプレファレンスみたいな、
リキドライブじゃなくてね、
なんかそんな話もあったよ。
あったプロラタって名前にしようかとか。
そうだそうだ、
優先分配の話はもう特にアメリカだともう結構えぐいところえぐくなるので、
えぐいっすね、うん、
はいじゃあまあちょっと今回はそんな感じで、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。